ありがとうございました。それでは続きまして原告官に入りたいと思います。原告官の進行は行政知事会長にお願いを。
はい、それじゃあご了承いただきまして進行役をやらせていただきます。九州広域行政機構の考え方、それから九州区の考え方についてそれぞれ、ご説明をさせていただきました。それを含めまして、何でもご質問ご用意を伺いたいと思います。はい、よきしょうか。
失礼します。宮崎県の日向市長に来ているようです。九州の市長会の中では私どもが一番最初に、知事とそれから県議会議長とそれから、私どもの民主党の県連の衆議院でございますが代表の、河村さんにこの旨、要望書を提出をしておりますから、その経緯も含めまして、また私の考え方も含めまして、お話をしたいと思いますが、やはりこの、なんて言いますか、アクションプランというのができたのが、会長さんがおっしゃった通り、いわゆる22年の12月ということと、3.11 の状況からしたときに、事情というのが一変したと私は思ってます。それは、東北の方々が一番感じてるんじゃないかな。そういうような形で、いわゆる、国と地方の協議の場でそのアクションプランというのが決まりましたけれども、3.11 から事情が一変したんではないか。だからこそ、地方の声を守る会とかいうのが形が今出て、300人ほどの区議長さんたちが、それに署名しておりますけれども、そういうことで、いわゆるこの九州広域行政機構を見ましても、一つ思うのは、いわゆる私ども基礎自治体というものが全て国も県もそれから市町村も一体となってその災害というものについては対処していかないといけないということは十分に分かりますけれども、大災害に起こった場合の初動体制というもののあり方どうを考えたときに、いかに例えば地方整備局がどれほどの初動体制の迅速なものをやったか、いわゆる道路の整備にしたって、あるいは法案のその整備にしたって、いろんな形でいわゆるそれだけの技術力といいますか、それから、人材力といいますか、それから、資機材といいますか、それがこれまでのノウハウといいますか、そういったものが揃ってあれだけのものができたんだろうという形私は思っていますが、で菅総理が全国の方々を集めてお褒めをされたのは、自衛隊という形であったかというふうに聞いておりますけれども、その中でやっぱり一つ忘れてたのはそういう地方整備局をはじめとする県の出先機関の役割分担といいますか、迅速な対応ではなかったのかなというふうに思います。そういうことで、私はやっぱり地方分権というものを進めないといけないということの立場は変わりませんけれども、今拙速にやるべき事態なのかどうか、いわゆる、先ほど会長さんの方からは、丸投げで全てとにかく人権も権限もそれから財源もというような形でおっしゃいましたけれども、なかなかそこまでに行き着くまでの制度設計というのについては随分時間がかかるんじゃないかな、いわゆるまだ結論があってのものじゃなくて、やっぱりそこに行き着くまでのやっぱり議論というものが大事じゃないかなという形を自分は一つ持っております。それからこれは本当なのかどうか知りませんけれども、大災害時は国にお任せをする、お願いをする。しかし平常時の場合にはそういう広域行政機構とか広域連合でやるんだという話も巷には聞いてるんですけれども、そういうのはちょっとやっぱりいかがなものかなと。いわゆる大災害でもそれやっぱり対応できるような体制というものはやっぱり日頃から積んでおかないといけない問題ではないかなというような感じを持っています。そして一番私が今日申し上げたいと思いますのは、今日実はこの広域行政機構を説明して初めて分かったんですけれども、いわゆる国と広域行政機構と県という三重構想をですね、 構想、行政の構想が30構想だと思うんですけども、その中で30構想の中で行政機構と県というのは一つの県の一つの二重構想じゃないのかなというふうに思う。その時に基礎自体はどこに入るのかというような感じ、いわゆる住民にとって一番そういうような、緊急な事態に対応しなければならない基礎自治体は そこでどういうような役割をして、そして関係というのを結んでいくのかということはこの中にも入らないといけないんじゃないのかなというような感情を私は持っています。だからそこら辺の九州府の私どもの構想とこの行政機構というものの関係というものはちょっと今一部分からないなという気がいたします。以上です。
はい、どうぞ。
今のこの意見と関連がありますので、最初この九州広域行政機構がどういう形でできたかという背景を含めて話したいと思います。この丸ごと引き受け論という話が出てきたときに、最初はですね、県でそれぞれ細分して国に残すものとそれに県に配分するものというそういう形で提案されてきました。それだと財源と人員と組織、これまで役割、それが分化されて力を発揮できないんじゃないかというので、丸ごと引き受けようというのが九州広域行政機構の考え方であります。そこでの考え方は 100% コントロールするとかそういう考え方ではなくて、今の通りにやっておいてくださいと、しばらくは。そしてその向く方向が霞が関ではなくて、あるいは永田町ではなくて九州府の方を向いてほしいと、九州の方を向いてほしいと、だから今まで通り仕事をやるという緩やかなコントロールなんですね。それが一つと、それから2番目に、道州制が将来実現するとすれば、それの予行演習的な観点があると思っているんです。まあ、そういう意味でこの今日九州府のお話を市長会の方からお話を聞きましたけれども、この中でいうと九州府実現までの工程というのがありますが、その工程の中の一つ、そしての九州広域行政機構を何年かやるうちにこの方向に向かうと、まあ、そういう意味では関連性が非常にあるんじゃないかなと思ってますね。だからそれではもう全部九州の知事会がこの無策感をコントロールすると考えるんじゃなくて、今まで通りやっているけれども、向く方向が九州の知事、あるいはそのこの協力行政機構であるという、そういう考え方に立てば弾力的な運用というのも可能だし、それから先ほどいろんな問題が起きたときにどうするかという話も問題なく対応できるのかな、そういう横演習的な観点と緩やかなコントロールという、そういうその行政の分化というものを考えるとですね、まさに市長会で出された九州分この構想の工程の中の一局面に近いような、そういう感じがします。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、ちょっと、石田
さん。述べ書きしました。ありがとうございます。今、考えてまた、ご意見申し上げたいと思うんですが、三浦県の市長会として、今、古市長さんからですね、話がありましたような形で、我々としては議論をしたところでございました。特に今回の、その国の危機感の、この丸ごと以上ということについて、これはどうなんだろうと、我々としてはもちろんその基本的に一応分権という方向を目指すということでは当然一致をしているわけでございまして、そのために、いかにあるべきかという議論をいろいろしたところでございますが、そういった中で今川島知事さんからお話がありましたような、その緩やかなコントロールという部分が果たしてそのどれぐらい機能するんだろうかというようなことも議論したところでございます。というのは一つは災害時の話は先ほどありました。でこういった時に災害時というのは緊急事態、その緊急事態の時に大規模災害というような緊急事態の時にきちんと機能が果たせるためには、やはり組織というのはシンプルじゃないといけないと、やっぱり複雑な機構になればなるほどですね、 まあ、いざという時に機能しにくいんではないかということは言ってあるということですね。それから一般的にルーチンワークみたいなことを丸ごと引き継ぐということであれば、当然そういった形で引き継いでいく中で、段階的に目指すべき姿に変えていけばいいではないかという、そういうお考えは非常によく理解できるところがありますが、ただひとたび大きなこの組織の枠組みの変化が起これば、それをまた次の段階に持っていくということ、非常にこれはエネルギーのいることでございますから、この丸ごと引き受けということを一つ取ってみても非常に大きな変化ですから、十分に検討した上で進めなければいけないだろうと。です、そういった意味で一つは先ほど申し上げたその災害時などの緊急事態の対応、あるいは、例えば九州の中で、例えば九州地方整備局等じゃどこかの町さんが委員となって所管されるというようなことになったときに、私はそれはじゃあその維持管理的な部分だったらいいだろうけども、例えばその九州の中で私のところもまだまだこのフィッシングリンクがありますけども、九州管内、かなり各地で例えば高速道路を機関ネットワークが早期に整備してほしいというところがたくさんございます。そういったいくつかの要求が九州各所である中で、そのプライオリティをどうつけていくのかということを、じゃあ一県知事さんの箇所ということで、果たしてそれを所管できるんであろうかというようなことを非常に危惧するところでございます。そういったことをですね、我々としても議論し、宮崎市長会としての、これはちょっと、もう少し原点に戻って、複雑な気候に持っていくよりも、やはりもともと目指しているべき姿、これは3層構造を4層構造にするという話ではなくて、きちんとその地方がきちんと地方の戦略のもとで動ける、九州は九州の戦略のもとでしっかりとした未来を描けるような、そういった姿にですね、していく、そのための組織変更という方向に持っていくべきではないかというふうに思っているところでございます。
だいぶ災害の時と、それから高速道路のお話をしたんですけども、タクシーの場合、
ありがとうございます。やっぱり今日の会議は私は非常に画期的なことだと思っています。知事会、市長会をこうやって公的に意見交換できることは本当にありがたいと思います。平成17、18年ぐらいから市長会会議を始めましたけれども、私も関わらせていただいて、2つの報告書の作成、また途中知事会からも声をかけていただいて、地域戦略会議にも参加させていただきましたので、その折にもこういった場を本当に切に期待をしたところですので、今日はありがたい機会だと思っています。今ご懸念が出ました点につきましては、先ほど行政知事さんから2枚のペーパーで、3枚ですか、お話しいただいたところの括弧2の大規模災害時のオペレーションということで書いてありますので、このことのこの産業になることをきっちり踏まえれば、日向彦さんご懸念のこともですね、かなり対応が可能ではないのかなというふうに思うわけですね。またミッシングリンクについても私も道路の書いてますけれども、まず最初に東九州のミッシングリングの話をして、その整備をやっぱりきちっとしながら九州全体としてという話もしておりますので、そういった認識を多くの方々に求められると思います。もともとこういった九州道、あるいは九州府、道州制の議論の時に出てくるのは、面積として九州はオランダとよく似ている。人口もあまり変わりない。でも、暮らしぶりとか豊かさとか考えますと、もちろん災害が違うんですけれども、どうも向こうの方がリッチじゃないかなということを、よく多くの方々の指揮者としてご認識で、そういった時に実践のある、戦略性のある行政ができるようにするという意味でもですね、この道州政府の大きな意味があると思っているところであります。ただもちろん今、お二方がおっしゃったように、気候があり、県があり、市町村がありだと本当に屋上を重ねて手間も出るし、大変だな、この辺も議論しなきゃいけないと思います。ただ一方では、今、永田町とか霞ヶ関の関心を最近ちょっととあるところで聞きましたが、関西と九州の動きを多分これから注目されると思います。関西小池がどう動くのか、一つは奈良県が入ってこられませんけど、今後どうされるのか。あるいは九州は知事会、市長会、協会と話をする、今後どうされるかな。そういった意味では、ぜひこれを少しでも前へ進めていきながら、新しい創造をしていくということをぜひですね、共に携えてできることがあればなと思っています。意見の差や違いは当然あると思いますけれども、我々市長会は特に市民目線とか生活者視点とかを日々重視しなければ業界が成り立たない日々を過ごしておりますので、そういったものをですね、ぜひ加味していただくような九州の全体の在り方ということをぜひすべきだろうと思います。また九州道州制を目指すには2つのことが必要と私個人的には考えています。1つは文献をきっちりやることです。もう一つは創造していくことだと思います。 文献につきましては、たまたま私も参加させていただいた地方文献改革推進委員会が4回の勧告を出して、今回の閣議決定、その他もそれに基づくものがかなりありまして、文献推進をですね、やっていただくというのが重要だと思います。あと、想像について言うと、この九州府の構想のですね、裏表紙のところがあるんですけど、まあ、こう、横並びのですね、発見があるっていうのも一つのあり方ですけど、もう一つは、それを束ねてっていうか、融合を統合させて、新しいその九州府というか、道州制のガバナンスを作る。まあ、こういったことがとても大切じゃないかなと思うんですね。もちろん、その、首長のやり方とか、議会のやり方で、多くの地方議会は関心を持たれ、議論も百出するかもしれませんけど、でも方向性としては、そういうのをぜひみんなで目指していこうよということの、その理念のところで共有ができれば、いろんな違いやさも乗り越えて、より良い九州のあり方ということができるんじゃないかと思っています。現実的にもすでにスタートしているものとして、九州観光推進機構がございます。本当によく頑張っていただいて、世界、アジアへ発信をいただいていると思いますので、そういったものを下地にしながらですね、こういう行政レベルでの新たな九州の作り方ということをぜひ知事会、並びに市長会をこうやってテーブル、今後もですね、ぜひ続けていただいて、その中で住民の皆さんから喜ばれる、期待を持てるようなものをぜひ作ればいいなというふうに強く感じているところでございます。
ありがとうございました。横田市長。
災害の話が出ましたが、私は防災面からですね、特に高度の技術、こういった体制をですね、本当に維持していただけるかどうか、それが非常に気になるところですが、実は私どもは、20年前に雲仙文化祭がありまして、今なおですね、山頂に1億7000万立方メートルという溶岩群が残っておりまして、これが実は14年間に1メートルずれてるんですね。それと、その中に少しフラッグが入っている。それで、佐野学会では実はこれは崩落する可能性があるぞということをずっと指摘されておりましたけれども、今の日の土砂流出防止法の中では想定、対策が想定しにくい課題になっておるようでございますが、実はそういう要望を昨年の1月からずっと要望を出しておりましたけれども、やっと今新たな形でその溶岩の後の崩落可能性検討委員会というのができたばかりでございますが、これがやはりきちっとですね、やはり長期的な観測がいるというのは予備調査の段階で分かっておりまして、それをしつつ、新たな対応が必要かどうか、さらにそういう監視をしながら、また検討しておいこうではないかと始まったばかりです。実は今、サボ計画で、その導入計を作って、90% 利用しておりますが、第11道路というのがあるんですけども、これも半分、3分の1崩落する可能性、半分崩落する可能性、全部崩落する可能性があるんですね。今の導入計、で、持ち立てるには半分まであると。そうすると下半分落ちると、全部落ちるじゃないですかという懸念が出てくるわけです。そうなると、今の海までまた行くよと。そうなると、大規模なですね、調査的に、続けながら対策が必要だという認識が生まれてまいりました。で、その時に大学、それから国の高度な、今までの研究、技術再生、それと、気象庁総力を挙げてですね、またそういう監視観測体制をやっていこうという段階でございますので、特に指揮系統の話が小さな強く保持するという話が出ましたから、そういう面では、私も非常に懸念していて、地方特に差が出てくるんじゃないかと思ってましたけども、さらにですね、そういう人材育成、研究者の育成というものをですね、人事交流をきちっとやれるのかどうか、そこで非常に懸念いたしております。そういう意味で、この高度な技術力を経験する国の購入者となりますけど、そういったものが、その大災害の恐れがあると、今の残る環境の時に、そういう体制を維持していくような人材と財源が確保して、ぜひ欲しいと。これはもう、私ども一番の急務でございます。
はい、ありがとうございました。災害については、その防災の面、それから一旦渡るとその対策の面、両方ここのところがきちっとできるような制度になってない、本当に皆さんに申し訳ないわけでございまして、そこは一番気にしているところで、したがって人材も技術も それからその機材等も丸ごとお維持できるような制度にしよう、それから人事交流等ももちろんこれまで通り局長が来てもらうとかですね、いろんなことをやりながら基本的にやっていけるように考えていくというところが非常に大事なことだと思っていますので、一応意見をいただきたいと思います。
大分県高橋市長の新聞でございます。私先ほど黒木義雄さんのお話で 3.11 でですね、随分情勢が変わってきたというお話でございます。私もやはりその国の権限とかですね、国の役割、そういったものがやはりもう一度よく考え直す必要はあると思っています。そして、今知事会の方では九州広域行政機構ということで考えています。そして市長会の方では九州府構成ということで考えているわけですが、この両者は非常に文献という言葉は一致してますけども、向かっているところが違っているようなんですね。片方の九州府構想というのはここに図がありますけども、各県をなくして、そして一つの九州府、非常に権限も少なければ直接国といろんなことが相談できるというふうなことも含めて、基礎自治体が非常に大きなこの地方自治といいますか、そういうものを持っていくという構想であります。私はこの構想に対して大分県の方では同州制についてはどう思うかという意見聴取を受けますが、意見を発表してくれという時に、私は拙速にやるべきではない、各県というものをそんなに急になくして九州同州制というものを作ったから全てのことが簡単に解決できるものではない、ですからまずは緩やかな連合こういう行政機構みたいなものを作ることが必要でしょうというご意見を申し上げたところであります。しかしながら今国は法律を作ってもう地方選挙区と丸投げしよう、そこに県のこのこういう行政機構が全部丸受けしよう、こういうことになりますと市長会の九州法構想とは全く違ってくるんですね。県の権限を小さくしてやっていこう、そしてこの地方分権に一番沿った基礎自治体の力といいますか考え方を尊重していこう、そういうことではなくなってしまって、県と国の出先機関とか合体してですね、より大きな各県というものが出来上がってしまう、これは私は市長会の考えとは逆行するものではないかというふうに思います。ですから今現在国の方も地方分権地方分権と言ってますけれども、急ぐべきではない、もうちょっとよく考える必要があるというふうに思うわけであります。
はい、どうぞ。
今のお話に関連して基礎自治体の立場からと、それから政令市からの立場でお話をさせていただきたいと思います。国から地方への権限の移譲、財源の移譲というのはですね、これは皆さん一致するところなんですけれども、果たしてこの地方というものがどこを指しているのかと、県を指しているのか、それとも基礎自治体まで指しているのかという部分があると思うんですよね。ただ、今回そのご説明をいただいた突破口としてという言葉がありました。まさにですね、その突破口としてこういった広域行政区を作って、まずは国からの権限を地方に持ってくるということは大変大事なことだというふうに考えられます。ただその先にですね、この受けた国から受けた権限財源をしっかりその次には各基礎自治体へ移譲していくという、こういったこともしっかり想定に入れていくというようなことが大切ではないかというふうに考えております。もちろん基礎自治体もいろんな基礎自治体があります。規模も違えばいろいろあります。でそうした多様性を前提としてですね、基礎自治体間の水平的な連携でしっかりそれを補完をしていく、そして、権限の移譲を受けていくということがこの九州府構想の中で謳っております。 そういったことも、その将来的なその視野の中にしっかり入れていくのが大事ではないかというふうに考えています。もう一つ、政令市の立場からお話をさせていただきます。5ページにですね、ごめんなさい、これは九州広域行政機構について予報のペーパーのこの5ページの中で、広域行政機構の会議、知事連合会議、それから議会代表者会議、九州7県の知事ないしは議員ということを書いてあるわけなんですが、ここに私は政令市、九州で言えば3つです。熊本もこれから入るわけですけれども、福岡市、北九州市、そして熊本市の3つが入るべきだというふうに考えています。もちろん政令市は基礎自治体です。ただやはり県域のですね、中枢都市として、例えば基幹的な交通インフラの整備ですとか、それから大都市特有のこういった様々な問題ある中でですね、実際にそういった都市問題に対するですね、県と同等の事務を実際行っておりますし、そうした高度な行政能力も持っているというふうに考えております。でそういった意味からこの知事連合会議の中には政令市が入っていたと考えております。先ほど佐久市長さんからですね、今具体的には国もその関西、それから九州でこういった議論が進んでいるというお話がございましたけれども、関西の方はこの会議の中に政令市が入っているわけです。そしてまた内閣府の地域主権戦略室がお示しをしたですね、広域自治体制の執行機関の在り方という資料の中には、これははっきりと県と一緒に政令市というものが参画が想定されているんですね。これは全くその会のと同じ本知恵なんですけれども、実はその中にですね、政令市というところだけが抜けている、なぜ九州の中では想定されていないのかと思うんですが、私は入れるべきだというふうに考えております。
長崎市ですけども、長崎県の市長会も宮崎 県会一番ですけど、私たち2番で知事あるいは国会議員に対して要望したところなんですけども、その要望の内容には2点ありまして、1点目は分かりやすく言うと不満の部分で、こういった地方分権に関わる事柄がどうしてその一番基礎自治体で影響が大きく現れる、市長会、長所会というところに情報が十分行き渡らない中で、法案の提出というところまで進んでしまうのかということに対する声が非常に大きかったということが1点あります。それからもう1点は不安なんですね。果たしてその災害の時どうなるのかとか、この3層が4層になるような仕組みで、動くのかとか、あるいは県知事さんたちといえども一県 のトップであって、その九州全体のことについて、地形をはじめですね、よく分かって動かすことができるのかとかいったような不安の声がやはり市長からは聞かれるわけですね。その不安の部分をどういうふうに解消していくのかっていうためには、方向性として地方分権であったり地域主権に反対する方はいらっしゃらないと思うんですけども、方向性をこちらっていうふうに選んだ後はですね、シミュレーションというのは相当シビアにやっぱりやっていかないといけないのではないかというふうに思います。その中で例えばその調整が出てくるという時に、今九州の中でも県で少しこう意見が違ったり、なかなか調整がうまくいかないといったら案がいくつか、事案がいくつかありますけども、そういったことが起きてこないのか、その時に果たしてその調整力がこの機構でどれくらいあるのかといったようなことも含めて、どこまでの調整をこうシミュレーションとして、一番厳しいシビアなパターンはこういうことが起きた時は厳しいよなというようなことをしっかりシミュレーションしないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけども、そういう部分が十分されていないのではないかということが一つその不安につながっていると思うんですね。その意味では今後、この案をもとに進めるとすれば、やはり市長会とそれから知事会で事務局いろんな議論をする中で、よりシビアなパターンというのを想定して、検討していくということが必要ではないかなというふうに思います。
それでは関連して、おいしそう前田さん、
九州市でございます。知事会と、市長会と大体この一番大きなですね、方向性、大枠においてはですね、言うならば九州でできることは九州でやるんだというのがこの考え方という点では理念で、 まあ、主か一致してるんじゃないかなということは言えますが、先ほど中瀬翔さんがおっしゃられたような、きちんともうちょっとそれを掘り下げていくと、やっぱりいろいろ見てくれるねということがあろうかと思うんです。まあ、そこでですね、確かに、3.11 という話が出ましたけれども、今まで、このお互いが議論を重ねてきた平常時の日本の地方自治で、あった時代の考え方と、まあ、今ですね、同じ日本で、東日本大震災、この復興に向けてですね、大きな国民的不安がこれらの議論の背景にやっぱり生まれてきているんじゃないかということを、同じ国民としてこの懸念もするわけでございます。まあ、国のこの座機関の原則廃止というのは、まあ、議論とかですね、まあ、これからの復興に対して相当やっぱり不安がられるだろうというふうに思いますが、特に私が問いたいのはですね、この社会状況に今応じた適切なこの役割分担、そういうものにこの配慮しながらいかなければ、まあ、国民とか私たちの一番このいわばこれ以上戦うことのできない市民、そういう格好にいたずらな不安をですね、その与えることになってしまうということが言えるんじゃないかなと。ですから現状ではですね、ある意味では国民的議論、市民的議論、そういうものの深まり、そういうものがまだまだ足りない中でも、私たちのこの議論をしている部分がやっぱりあるんじゃないかな。ここにどう我々はお互いの支持官の紹介も答えるかということは一つは問われるんじゃないかなと。そしてもし知事会さんのおっしゃっているような方向に、まあ、きちんと、まあ、進んだと仮にすればですね、まあ、結局この県の仕事と今までの、ね、状況と変わるんじゃないかという議論もね、去年も指摘されますよ。その辺のことがどう答えているかという2点ですね。
はい、どうぞ。
釜石町松岡でございます。先ほども宅の横尾市長がおっしゃられましたように、本日のこの会議は本当に画期的なことでありまして、私も大変素晴らしいと思いますし、今後これが大きくですね、地方分権に考えられていく一歩になるんじゃないかと思います。そういった意味で、国や会長さんもされています。で、それと同時にこの会もないですけれども、福岡の高島市長が冒頭提案なされましたように、マスメディアに対してもですね、公開していいんじゃないかというようなことが、ありました。これにつきまして今の霧島の前田市長さんもおっしゃられましたけど、今後私どもはこうして論議していると思いますけど、いわゆる住民の目線とかいろいろ言って、住民の中心とかいろいろ言葉があるんですけど、じゃあそのようにこのような、中小広域行政機構や中小構想が住民の皆さんに情報として入っているのかどうかというのは、今前田市長がおっしゃった通り大変なことであろうと思うんですよね。ですから、私どもの市においてもですね、自治基本条例を制定して、それもやはり基本は住民の皆さんに正しい情報を提供して正しく判断してもらうということだろうと思うんですよ。そういった意味でですね、今後そういった面もどのように考えていくのかということを、やはり私どもは考えていかなくてはいけないんじゃないかなと思います。
はい、
先生さん、
私やりましょうか。ちょっとせっかくいろいろ雰囲気が出てますんで、話ちょっと私からしたいと思います。
あ、ここが小川健一です。私自身の問題について基本的に考えた国と地方の役割分担なんですけれども、国はやっぱり外交とか、いわゆる国の安全保障とかですね、国の根幹にかかるところに絞っていく。で、地方はできるだけ、精通した地方に任せてもらう。内政を任せてもらう。これは基本だと私は思っております。その上で、地方分権国家っていうものを作っていかなきゃいけないわけでございますけれども、 あるべき姿として私同州選挙担当しておりまして、私ともよく議論したことがありますけれども、その時の経験から言って、この九州もそうでございますが、向こう側から来るとなかなか文献というのは国側が進まないということがあります。でそういう意味では今回アクションプログラムで国が出先機関の廃止ということを打ち出した、これを契機に国と地方の役割、この問題を契機に考えて役割分担をして、もう一遍再定義をして地方にできるだけ権限財源を移していくと、そのきっかけになればというふうに私は強く思っております。そういう意味では大きな方向、地方分権国家を作っていく、社会を作っていくという意味では市長会の皆さんとあまり変わらないんじゃないか、大きな方向はですね。でその上でいろんな論点、問題点があったと思うんですけど、私自身は国の仕組みとかシステムですから、みんなで知恵を出し合って制度を整える、そしてそれを訓練して習熟をしていくということをで作業としていく、それが基本だと思っています。そういう意味で災害のところは 3.11 から大きく変わったということがあるかもしれません。でそれを今検証しているわけでございます。でその時に今みたいなシステムだと成り立たないのかどうか、つまり知事会が言ってるやつは成り立たないのか、今までどうやっていかなきゃいけないのか、それか間で新しいシステム、新しい時代の新しい制度に合わせた新しいそういったメカニズムを国の地方で作っていくという、そういう工夫も必要ではないかと私は思っておりまして、基本はこの3ページのありますように新しい仕掛けというのをみんなで知恵を出したらどうか、それでどうしてもダメなんだろうかって説明するあと、そういうふうに思っております。そういう意味で人材、技術、それから財源、そういったものをどうやって担保していって災害、防災、あるいは大規模災害、いざという時に備えていくかというと知恵を出していったり、で違いは違いとしてみんなで議論して進めていくということがこれが大事であってですね、議論が止まることだけは私は一番恐れています。
ちょっといろいろご議論が出ましたんで、質問もありましたから答えるべきことをちょっと私の方から申し上げておきたいと思いますが、一つは、田口さんから、その突破口として、評価できるんじゃないかと、大事なことではないかというお話がありました。まあ、それに対して、中津の市長さんから、いや、方向が違うんじゃないかというお話がありましたけれども、方向は全く同じでございまして、これはたまたま県が残っているわけだけれども、ここに、九州広域行政機構という形が出てくるわけだから、九州なり東州線に行きたいならそっちに行く一律だなというふうに考えていただいていいんじゃないかと思っております。これは方向としては全く同じ方向だというふうに考えていただいていいんじゃないかと思います。それからさて、そうやって、この方向としてはいいんだけれども、その先、基礎自治体に対する権限移譲とかなんとかどう考えたということなんですけれども、これはこれ自身はその丸ごと国の今やってる仕事をいただきますよということでございますけれども、もう一つ県と市町村との関係はもうこれまでも権限移譲等は進めてきた、市町村と話を進めながら進めてきたところがあるわけでして、まあ、その部分は進めていかなきゃいけない、これは当然これからも進めていくし、それから今度その地方デザイン機関の仕事としてそれを丸ごと受けるものについては、今回のやつはその国の仕事を地方までやれるようにしましょうということの一環でございますけれども、その中でまあそういう時代にやってもらうものがあればやってもらうということはこれから出てくるんですけど、当面はそこではなくて国の仕事を地方で受けようという話が中心になっているということをちょっとご理解です。それから、その中で政令市を、どうするかという問題でございますけれども、お話があったように内閣府の資料ではそこも入っているわけですけれども、まあ、我々は政令市がいろいろ入って、やってみたいということであればですね、これは結構じゃないかと思っているんですけれども、ただ制度設計最初からそれが入らなきゃスタートできないよってなことをその内閣に決められたんではたまらんから、それは九州広域行政機構の中で話し合って必要な形を整えながらやっていく話だったろうかというような話もしておりまして、まあ、全体の方向は良い方向だと思いますけれども、これから、奈良県 違いでですね、よくどういうタイミングでどういう形で行うかというのについてはやっていきたいと思っておりますから、ぜひそのようにご了承いただきたいと思います。それから時期尚早というお話がありましたけれども、これについてはもう22年の6月に、出たときから廃止という話が、その前はもう、自民党政権の時には老朽制の話があります。もう地方分権改革、あるいは地域執権改革ということは随分前から話が進んでおりますから、地方としてそれをどうしてこれでやっていくかということについてはもう時期尚早ということはないと思います。もうすでに、かなり前から、地方が問われているわけですから、これに我々が答えないでどうするんだという気持ちで、自治体ではいろいろ案を作って考えるというふうに考えていただきたいと思います。それからそれにしてもそのよく説明をしなきゃいかんなということについてはしちゃうところでございまして、これまでは申し上げましたように制度ができる、どういう形になるのか、本当にできるのか、どういう形にできるとしてどういう形になるのかというのまだ議論の最中だったものですから、よく皆さんにご説明があったのは大変恐縮でございますけれども、だいぶこう固まってましたので、これからもよく説明していきたいし、さっき市長さんからお話がありましたように、知事会と市長会、もうちょっとこうよくすり合わせをしながら、このシミュレーションを止めていく必要があるんじゃないかということは、もう大変私は結構なんじゃないかなと思っている、そういうこともやっていきたいなと思っています。そんなことで、できるだけ皆さんのご意見をいただきながら、一気に進めていきたいなと思っています。
はい、岩城市長さん。
さすが、お願いします。今こうして、しっかりと公務で、公務会談に行っているのは本当に素晴らしいことだと、思います。ただですね、長崎市長さんが言われた通り、この会を今後どうしていくのか、そしてどのように我々として理解していくのかですね、今後の考え方をですね、やっぱり明確にしておく必要があるのではないかと。そしてもう一つ、町村会がですね、どのようになっているのか分かりませんけど、これはやっぱり町村会も入れなければ九州は一つということに、なっていかないので、やはり町村会を入れた中でも合同で意見交換策という方が早くですね、意見統一はできると思いますので、ぜひ検討していただきたい。
今日は画期的な会がですね、こうしてできたことを私も大変、喜んでおります。伊藤院長、長崎市長がご存命ならですね、どれほど喜んでくれただろうかという思いでいっぱいであります。で、今日皆さん方のご意見を意見交換を拝聴しながらですね、私は非常に心強く感じたのは、まず知事会の高島本当市長さんが、福岡の知事さん、また広瀬会長も含めてですね、今回のこの九州広域行政機構そのものは、同州制九州構想へ向けての一つのステップなんだという、そういう、考え方をですね、述べていただいた。このことが私は非常に大きいというふうに思うんです。で、確かに、中津の志村市長さんが言われたようにですね、そういう意味での確認がこれからきちっとされていかなきゃならない。そして、どこでどのような形で、このプロセスを経て、この九州が九州の州政府として、また基礎自治体は基礎自治体が自立をしていくという、そういうことにどうして、導いていくかというのが、これからの私は課題だというふうに思っております。実は内閣府から1月の29日だったと思いますが、基礎自治体、市町村の意見を聞けということで、実は私が市長会代表して出かけてきました。 その時の議論はまさに今日ここで、黒木市長さんや市長さんが言われたこと、まあ、災害時の問題であるとか、それから田上市長さんが言われた、これまで説明がなかったではないかというような意見が大半でありました。でその中で私が申し上げたのはですね、長い間地方分権というのは、私も政治家として25年になるんですけども、これはもうある意味ではもう念仏みたいに捉えてきたんだけども、どうせいつまでたってもできないだろうというふうに思ってたものがですね、今まさにベルリンの壁がですねここで壊されようとしているわけですから、私はこれをどういうふうにしてものにしていくか、もうこれが今一番大きな我々に課せられた課題だろうというふうに思う。で実はですね、ある重要閣僚が福岡に来てですね、ある新聞社の社長さんにですね、まあいろいろ言っても地方は あまり望んでませんよと、反対運動が起こってるじゃないですかと、まあ、いうような発言をしたということを聞いてですね、私はその際にもその内閣府からの意見聴取の際にも言ったんですが、こういう意見が外に出ることによって中央政府がこのいわゆる分権を阻止しようということに利用されないようにしなきゃいかんという話をその場で私は申し上げました。そういう意味では今この特例法の中で謳われているのは九州と関西でありまして、他の県域ではまだそういう議論が出てきておりません。で、まあ、政府はこれ手上げ方式でやろうというわけでありますから、ある意味では九州はもうまとまっているわけである。で、思いはそれぞれ、今の時点で、若干の不信感や不安もあるということは、これはもう私は当然だというふうに思います。したがってですね、私はぜひ、まあ、先ほど長崎市長さんからも話がありましたけども、この課題をですね整理するために協議の場をですね事務レベルで持って、そして、その上でまた課題整理をして、また皆さんとこういうテーブルを作っていくというようなことを、これからやっぱりそのスピードアップをしてやっていかないとですね、結果的にはこれを向こうにその時期尚早だということで押し返しちゃうと、できない理由にされて未来永劫この我々の権限、地方分権改革というのはできないんではないかな、まあ、そんなことを感じております。私が何かまとめるような話をしてしまいましたが、今日広松あじゃなく広瀬、知事さんにですね、お願いをしてこの会を持った一人として、私の思いを少し述べさせていただきました。
はい、ありがとうございました。今お求めいただいたような感じですけども、たくさんのタクシーさんどうぞ。
ちょっとすみませんが、よく災害等のご心配が出ております。実際九州はよく、九州接種の国土交通省の会議等に出ますとですね、豪雨災害水害等が大変多い、台風災害も多いということで、我々の陳情要望ですね一緒に九州地区としてしているところです。例えば数年前に延岡でダウンバースト現象が起こりました。大変ひどい現象がございましたし、確かその仙台界隈でもですね同じような風水害がありました。同じような時に我々も私も同じ被害がありました。その時に一番感じたのは、国に災害復旧要望をしようとしたんですが、公共的な財産が何億円以上であれば激甚災害指定とか、いろいろルールがあるわけです。とかその時頭の中で思ったのは、もしこの瞬間九州道というものがあれば、多分道の代表者はすぐ記者会見して、どんだけかかってもいいからあなたたちを助けると、命も守ると、復旧をする、そのことを信じてまず復旧にかかってくれるとメッセージを出せるはずなんですね。でも今現在はそれがないものですから、いや計算していくらですか、調べて出してください、被害額出してください、結局1週間2週間時間が経っていく、その間に直接の被災者の方々は心細くもなるし、自治体も大丈夫かな、今後ちゃんと復旧できるかなという不安も隠せない、 その時に本当に強く感じたのは、そういった時こそエリアがちゃんと分かった行政ガバナンスがあってですね、メッセージも出していく、民間の力も借りながら行政としてしっかり方向性を示して災害の減災防災に当たっていくことが大切だということを強く感じた経験があります。幸い今回はこの1年を振り返ると、九州では北日本、東日本、あるいは和歌山県等に比べればですね、まだ比較的軽い方です。でもまだまだいろんなところでも災害がありました。私どもも応援もありました。そういったことも踏まえてですね、特に東九州ご心配のフェンシングリンクについても我々も力を尽くしていかなきゃいけないと思いますし、そういったものを一体としてやることで九州がまさにこう一体として繁栄をですね享受できるような、そんな方向性も期待しながら、こういった改革が今両座長といいますか両会長からおっしゃっていただいたようなですね、シフトが進むことで期待しています。
はい、ありがとうございました。今日は本当に基礎自体の秘書さんとして自分の皆さんの生活や生活生命財産まで、しっかり預かっておられる皆さん方のお話を用心したお話をお伺いしていただきました。せっかくの機会でございますから、ぜひこの機会を逃さずに今あれば実現を目指して頑張っていきたいと思っていますけれども、政府設計にあたって今日皆様方のお話というのは本当にしっかりと受け止めながらやっていかなきゃいけないと思いますし、これからもご提案いただきましたように市長会あるいは町村会も必要になってくると思いますが、そういうところともしっかり連携を取りながら頑張っていきたいと思っていますので、ぜひこれからもよろしくお願いを申し上げたいと思います。それでは一応こういうのは、この程度にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、
先ほども申し上げましたが、この広域行政機構の組織イメージ等を見てもですね、そういう自体の代表者が全くこの中に入ってない、いろんな意味でまだまだこう我々として詰めていきたい、また我々の意見も反映させてもらいたいという部分もありますので、自分レベルでですね、そういう課題整理をしていくということをまずぜひ決めていただくといいんではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
はい、狙ってもらえることだけでございますので、ぜひ、そういうことでやっていただきたいと思います。
ありがとうございました。時間も参りましたので、本日の意見交換会を終わりたいと思います。なお、5時15分から、報道機関の皆さんにお知らせをいたします。5時15分から3回、バルーンの間で記者会見を行います。広瀬文也両会長と浜島知事さん、それから市長会の副会長であります長崎市の田上市長さんのご出席も合わせてお願いを申し上げます。これで終わらせていただきます。